始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。風の中のスバルです。お便りいただいております。しのさんからギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。勉強になりました。子供の頃ヒエログリフで自分の名前のハンコを粘土、乾くと固まるやつで作ったことを思い出しました、ということで、これはね、前回ヒエログリフの話をしたんですよね。ロゼッタストーンと、まあ、ヒエログリフとシャンポリオンとみたいな話をしたエピソードについてのご感想ですね。まあ、ヒエログリフはね、そのスマホのフォントになってるんで、今ではね、まあそういう風に粘土で作るっていうのもまた楽しいし、まあより手軽にヒエログリフを使うことができるようになってますね。まあ機種によるかもしんないけど、多分ねそういうサイトがあるはずです。まあ日本語なり、まあカナですよね、カナなりローマ字で何か打ち込めばヒエログリフに変換してくれるみたいなサイトがあるはず、あったと思うんですよね。ですので、まあ、興味のある方、ヒエログリフ変換とかでね、調べたらおそらく出てくるんではないかなと思います。まあ、こういうふうにねヒエログリフを使える、現代でも使えるっていうのは、前回のエピソードで話したようにそれが表音文字だからっていうことですよね。まあ、一応アルファベットにこう対応させることができるので、まあ、例えばね、日本人の名前だろうと何だろうと、ヒエログリフでそう機械的にねこう対応させれば、置き換えればいいだけということになってるんですね。まあそういうふうに意味のある文字列を作る、名前みたいにね、まあそういうのも楽しいと思うし、まあそれ自体で文字だけでかなり神秘的っていうかね、まあデザイン性が高いというとあれですけど、まあそういうふうにデザインを重視してヒエログリフで遊んでみるっていうのもいいかもしれません。まあ時々ね、海外の方がやってるわけのわかんない日本語のタトゥーみたいなね、まあそんな感じになるかもしれませんけど、まあヒエログリフは今使ってる人間がね、その母語として使ってる人間はいませんのでね、まあそういった使い方もありかもしれません。というわけで、しのさんお便りどうもありがとうございました。
滋賀十五のツボ、
性の短さについてっていうね、まあ著作本があるんですね。これはセネカという、まあ古代ローマ、ローマ帝国のまあ、哲学者でいいのかな、あるいは政治家でございます。皇帝ネロの家庭教師をしてたっていうことでも有名だそうでございます。でこのセネカの、性の短さについて、まあ、あるいは人生の短さについて、こちらはね日本語で読めます。岩波文庫で出てます。で自慢じゃないですが、僕は読んだことがございませんが、まあ、今回はこの性の短さについてというこのタイトルですね、まあ、特に短さ、当然これは人生が短いっていうことを表しているわけなんですが、何が言いたいかというと、長さっていうのに比べて短さっていうのはちょっと含みがあるんですね。ちょっと別の例で考えてみると、例えば広さと狭さっていうのはこれ対義語になってるわけですよね。でこの部屋広さどれぐらいっていうのはかなりニュートラルな、まあ、あるいは無表と言ったりするんですけど、まあ、無表な表現、特に含みのない聞き方なんですけど、この部屋狭さどれくらいと聞いたらもう狭いこと前提みたいになってちゃってんですよね。それと同様に性の短さについてっていうのは、短いことがもうすでに前提となっています。 これがもし性の長さについてだったら、まあかなりニュートラルだから、まあ別に長くても短くてもどうでもいいというか、そこはあんまり気を使ってないんですよね。で、こういったペアっていうのはたくさんあって、まあ形容詞を考えればいいわけですけど、今言った長さ、短さ、広さ、狭さ、あとは速さ、遅さ、重さ、軽さ、明るさ、暗さ。まあ、こういったものが、そういったペアで、で、そのペアのうちの後者ですね、の方が、なんていうかな、含みがある言い方になっちゃうんですよね、どうしてもね。まあ、これもいくらでも例は考えられますけど、このビルの高さは10メートルだ、とかいうのは、まあ、普通の表現なんですけど、このビルの低さはと言った途端に、まあ低いことが、まあ繰り返しですけど前提になってんですよね。で、これが当てはまるのは日本語だけじゃなくって、まあ英語でも同様のことが言えると思います。例えば身長を聞くときに How tall って聞けば、単純にその高さを聞いてるだけなんですけど、もしこれが How short っていうふうに聞けば、まあ、やっぱり背の低いっていうのが前提となってしまうんですね。これは何でかっていうのはちょっと難しいですね。なんででしょうね。まあ、いろいろ説明はできるかもしれないんですけど、まあ、この対義語のペアになってるうちの程度が、まあ、大きい方というか、高い方というか、まあ、ここで大きい高いっていう言い方するとあれですけど、まあ、そっちの方が無表、ニュートラルな表現で使われてますよね。まあ、まさに大きさとか高さ、まあ、さっき言った広さとか、このことは多分漢語にも当てはめることができて、速度とか高さの高度、深さの深度、こういったものは全部程度が大きいもの、高いものが入ってますけど、まあ、表現としてはニュートラルですよね。
シガ15のツボ。
というわけで、性の短さについてといった場合、これはニュートラルな表現ではなくて、まあ、含みのあるね、表現になっているというわけなんですが、セネカがこれを書いたのはラテン語のはずですが、で、ラテン語原文のタイトルが De brevitate vitae で、この brevitate っていうのが短いとかだと思うな。まあ、英語のブリーフとね、簡潔なっていうのと語源は一緒だと思います。で、vitae っていうのがまあ人生ですね。まあこれは英語のバイタルとかと語源は一緒で、まあ、核変化してますけど、まあ、いずれにせよ、やっぱり、短さっていうか、短いっていうのが入ってますね。で、英語のタイトルは、まあ、on the shortness of life だから、やっぱ、ショートネスっていう言い方になってるので、レングスじゃないので、まあ、おそらく、あらゆる言語で、こういう程度の低い方は、まあ、何か含みがあるっていうのが、まあ、共通して、あるんではないかなと思います。まあ、なかなか面白いですよね。まあこれは何でかっていう説明はね、まあさっきも言ったけどよくわかんないといえばわかんないですが、まあ誰かしらどっかしらで言ってはいると思いますね。もしかしたら人間の認知能力となんか結びつけてね、説明してたりもするかもしれません。まあ、この程度が大きいっていうのもどうなんだろうな。それでそういう言い方でいいのかっていうのもあるんですが、ひとまず、まあ、少なくともね、日本語の形容詞のペアは、程度の高い方が無表というかね、ニュートラルだっていうことで、おそらくいろんな言語で共通するという話でございました。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシガ15でした。
またねー。